Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。8月9日になりました。
はい、
お便りが来ております。
はい、
鴨川のキョエさんから。
はい、
初めてお便りします。
ありがとうございます。
8月1日本願寺納涼盆踊りでお声掛けさせていただいたラジオネーム鴨川のキョエと申します。
ありがとうございます。
サウンド版半径500メートルは初回から欠かさず拝聴しております。
すごい嬉しい。
4年前に、
うん、
7年住んだ京都から故郷広島へ帰りましたが、うん、京都が大好きで今でも年数回はお邪魔しています。
うわ、
今回は原田さん炎上さんに直接お会いできるチャンスと思いやってきました。
うわ、熱いのに。
ありがとう。
ありがとうございます。
これを機会に時々メールさせていただきます。気さくに握手してもらいありがとうございました。
うわ、嬉しい。
僕らも嬉しかったな、
ね。
7月の31日、そして8月1日、西本願寺さんの本願寺納涼盆踊り、
行きましたね。
私司会を、
はい、久野くんと3人でね、
やりましてですね、はい、僕もちょっと短いライブさせていただきまして、
はい、
声掛けいただきました、
うん、
ラジオ聞いてますとか写真撮ってくださいとか、
はい、
嬉しかったな、
うん、
そんなわけでございまして、
はい、
この人たち何言ってんのという感じかもしれません、
はい。
サウンド版半径 500m という番組でございまして、
はい、
半径 500m というフリーマガジンがありまして、
うんうん、
その編集長が炎上真子さん。
そうなんです。
で、編集長からこの面白すぎるフリーマガジンのこぼれ話を聞くラジオはどうだろうと言って始まったのがこの番組です。
はい、
そして、半径 500m 以外にですね、うん、炎上さんがおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも出しているので、
はい、
2つのフリーマガジンのこぼれ話を柱に、
はい、
ラジオがですね、うん、展開していくと、そういう番組なんですが、今日はちょっとね、
はい、
スペシャルなゲスト、うん、来てくださる、
すごいゲストが、はい、
来てくださるということになっておりますね、はい。フリーマガジンのこぼれ話、そして今日はスペシャルなゲストの方のお話も聞くという感じでございます、はい。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきます。サウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦焼肉文庫、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、フジタカコーポレーション、フジタカコーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、サンパックのフットグルーマー。美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社、サイト不動産を通して暮らしをご提案、美和くんが彩りの里を届ける会社、サイト。
新子編集長の
今日の半径 500m。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径 500m のエリアをご紹介するフリーマガジン半径 500m 編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ、一つのバス停を中心に半径 500m に絞ってですね、
うんうんうん、
特集記事が組まれるというフリーマガジンでございまして、
はい、
その過去記事の中から編集長にこぼれ話をいただくということでね、
はい、
じゃあどっかのバス停がきっかけ、そのバス停は最後にお教えします。
うん、
聞いてくださってる皆さんにはバス停を考えてもらいましょう。それにあたって最初にバス停のヒントをもらおう、
はい、
編集長からバス停当てクイズのヒントをまずもらっています、
うん、
今日のクイズはバス停ですか。
バス停なんです、
はい、じゃあ、はい、バス停当てクイズのヒントください。
はい、まあ、何々通りっていうね、
はい、
バス停なんですけど、
あ、通りで終わりですか。何々通り、
はい、はい、そうなんです。
で、何々はどういうことを言ってるかっていうところなんですけど、はい、昔ね、
はい、
このバス停の付近には、うん、空中の警護を担った役所があったんですよ。もうこれはだからあだからこういうんかっていう感じです。
なるほど、
はい、
空中の警護になった役所が、
うんうん、そう
からついている通り名。
そうなんです。これでもう分かってもらえると思います。
分かりました、
はい、
ぞ何々通りです、
はい、
そこの何ですか。
はい、あのねソーセージ屋さんなんです。
おーソーセージ屋さん。
そうソーセージの専門店なんですけど、はい、今ね実はあのつい最近あの移転されてここから本当に、はい、ちょっとその、南の方に下がられたんですけど、はいはい、場所は当時はこのバス停付近にあったんです。
はい、半径500メートル内ね。
はい、そうなんです、はい、でね、言ったらソーセージって聞いたらすごくドイツみたいなイメージ強いじゃないですか。
あ、そうですね。
でもこの方ね、お名前を吉田さんって言うんですけど、はい、このリンデンバームっていう、お店を営む前にね、もともとフレンチでフレンチレストランで修行もされてて、はいはいはい、でフランスのアルザス、
はいはい、
うん、ドイツには近いんですけれどもね、はい、そのアルザスの料理っていうのをすごく勉強されてたんですよ特に、
はいはいはいはい、
で、すごくそのソーセージっていうものに興味を持たれて、うん、まあ言ったらシャルキュトリーっていうんですけど、はい、食肉加工品全般に言うんです。
シャルキュトリー
って、うん、で、あそこシャルキュトリーやわって言ったらこうハムソーセージとかそういうのが売ってるお店、うん、
なるほど、なるほど、
で、はいはい、その職人さんのこともシャルキュトリーって言うんですけど、まあ、それを目指したくなってね、
うんうんうん、
もう、フランスもドイツもオランダもそれぞれのソーセージ作りを学んできはったんです。
へ、
なかなかいらっしゃらないんですってこの全部って。
はいはいはいはい、
ソーセージだけでも全然違うらしいんでね。あ、
まずね僕らは知らんもん、うん、違うこと、うん、
ねね、だからそういうことも含めて、
はいはい、
全部勉強されてきて、はいはい、自分はアルザスのが一番いいなと思って、
はいはい、
アルザスの、まあ、ソーセージを主に出してはるお店をしはったんですけど、
うん、なるほど。
で、何でもその基本に忠実なんがお好きなんですよ、
はいはいはい、
でかといって基本的なものばっかりじゃなくてちょっとアレンジで違うものを入れてみたりとかもされて、
はいはい、
ちょっと外さはるんです、
うんうん、
でもね一番大事なのはねその外す時に分かってて外すと、うん、
なるほど、
基本を分かってて、うん、それでないと絶対良くないと。
そうやろうな。
外すことができる時はもうみっちりとその王道はもう抑え終わった時、
なるほど、
っていうのをしきりにおっしゃってたので、はいはいはい、だから例えばいろんな地方行くじゃないですか、
はい、
でその地方の名前のついたソーセージがあるでしょ。そういうのをどこどこのソーセージは大体分かったっていうためにはもうそこの場所のいろんなソーセージを食べてもう一つのそのなんていうの自分の中で体系的にここのはこういうものなんやっていうのが分かるまでいて分かるまで作って食べてっていうのをしてからでないと何々のソーセージを知ってますとか言えない
言えない、
うん、っておっしゃってるんですよ、はいはい、すごくないですか。
いやすごい
もうそこまでしなあかんのかそれを一個一個で言うていかなあかんのか
あかんのかよな、
う
ん、
もうちょっとそうそう当時はモンペリアールっていうところのね、
はい、
場所のことをおっしゃってたんですけどモンペリアールのソーセージ僕は知ってますよっていう時にはやっぱモンペリアールに
わあでもそんなでも地域によって、
うんうん、いろいろある
みたい違いが出るんやな、
はい、
何が違うんやろう分かんないですね。
スパイスと塩っていうのでベースを作るらしいんですけどお肉に、
はいはいはい、
ま、もちろんお肉のどういう部分を使うかとか
がまず違う、
うん、でスパイスはどういうものをどういう感じで入れるか
それが違う、
うん、だからで塩味も濃いのか薄いのかとかあるじゃないですか。だからその地方地方でそれなりにその文化があるから
なるほど
それ全部分かってからでない
まあでもさ、
うん、
僕らが思う以上にさ、
うん、
違うと思わんやろね。
かなり違うみたいなことで私もねその時にこう例えばこれっていうかね食べさせてはいただいたんですけど本当に違いました。
あ、そうなんやね。
全くね。だから皮が薄いものもあるし、
はいはいはいはい、
ちょっと色的にも白っぽいものもあるしね、
うん、なるほどなるほど。
ハーブがすごい効いた、ね、はいはいはい、でもっと肉肉しいものもあるじゃないですか、
うんうんうん、そうかそうか、うんうん、そうですね。 でこれは地方によっての特色っていう風になってるんやね、
うんうん、そうなんですよね。だからテリーヌとかも、うん、まあ、シャルキュトリーの一つであったりするんですけど、はいはいはい、そういうのもやっぱもう土地土地で違うと。
もうこれ僕何回も言ってますけど、
うん、
ミンチ好きとしてはね、
うん、ほんまや、
シャルキュトリーという言葉自体にタイプ、
うん、
タイプ感がもうすごいです。
うん、
いろいろ混ざってるってことやろ。
すごいです。そうですよ、
加工して。
そうです。
うわ、すごいタイプですね。
うん、だから好みを言ったら、あ、じゃあこれがきっとお好きですよって言って出してくれ
る。うん、まあ、うん、うわ、ほんまね、香辛料というか、
うん、もう、そうそう、
それがな、
そうなんです。
うわ、いいわ、
いいですよ、
いっぱい話聞きたいわ。
はい、
そうですか、
うん、
なるほどね。これまあフランスっていうよりはドイツドイツって思ってしまいますけれども、
うん、
結構ヨーロッパちゃんと回って、そして一個ずつ調べて一個ずつものにしてっていうことですね。
うん、そうです。
今は、このバス停のからちょっと南に行ったところに、ね、
うん、はい、
ね、お店の名前もう一回教えてくださいよ。
はい、リンデンバーム、
リンデンバームさん、
はい、
ソーセージ屋さん。
そうです。
さあ気になるバス停はどこでしょうか。
はい、これね、近衛通りですね。今は東山二条岡崎公園口に移転されました。
南にねちょっと移ってね、
うん、はい、
わかりました。確かにこの絵、
うん、
ストレートでしたね今日ヒント。
あ、そうですか、わ、うん、かるかな、みんな、
わかる人も多かったんじゃないですか。
あ、よかった、
はい、
はい、
新婚編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バスこの絵通り停留所の半径 500m からでした。FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち。
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ。日清電機。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラ、カローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界は、なのから聞こえ、創業事業拡大、資金調達、デジタル化、経営者のちょっと知りたい、もっと知りたいに答えます。早めの相談、損はなし、あなたを応援、しかも無料、しないに4カ所、京都商工会議所、ビジネスサポートデスクまで。
今日はいつものコーナーをお休みしましてですね、
はい、
なんとスペシャルゲストをお迎えしました。
実は今日は作詞家の松本隆さんに来ていただいてます。
ようこそ、
はい、ありがとうございます。
2度目ということなんですけどね、
はい、
もう僕は、
うん、
昨日寝れないぐらいの緊張ですよ。
やってましたね。
なんか噂ではお二人はね、昨日もういろんなところ一緒にね、はいはい、打ち合わせもされたらしいんですけど、
はい、
いやもうようこそ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日来ていただいたのはですね、
うん、
すごく興味深い、
はい、
そして KBS 京都ラジオのリスナーにとってすごく嬉しい、
うん、
アルバムが、
はい、
出ておりまして、
そうなんです、5月に出た、
はい、
この松本隆を歌う、
はい、
こちらがリリースされまして、
はい、
もうでも本当にたくさん売れてましてね、
はいはい、
もう一度ここでちょっとご紹介したいということで、
いやもうね、
はい、
もう知ってる人は、
うん、
よもうめっちゃ聞いてんやけどっていう感じでおられると思うんですが、
本当そうなんです。
まあでも松本さん、どういう流れでこのアルバムが、
これですか、
はい、
まず僕が、京都在住、
はい、
何年目だろう、12、3年、
わ、そんななりますか、
うん、
12年、
まあ、大体12年ぐらいかな、
はい、
ちゃんと指折り数えたことないんで適当に聞いてください。
はい、
それでまあ頬座の山下くんと、
はい、
23下なんですよ彼は。
すごいですね。
でなぜかね友達になって、
はい、
結構ね仲いいです。
いやいや、うん、よくねツイッターにも出てく
る、うん、そうですよね、
はい、
まあそれでコロナの頃にね、
はい、
まあ、コロナにが始まる前かな、なんか彼が企画してて、はい、それでこういうあのアーティストに、うんうん、曲を頼んでカバーライブを やりたいって言って、ね、で僕 OK 出して、はい、それでうんと楽しみにしてた会場もなんか 半分決まっててね、うん、法然院じゃないかな、
はいはいはい、
それでね、うん、それで楽しみにしてたら結局中止になっちゃったんですよ、
はいはいはいはい、
で中止になったんだけど、うんうん、で僕は中止だと思ってたんだけど、はい、山下君の中ではなんか2年ぐらい動いてたの、はい、何年もっともっとか、
ね、うんうんうん、
温めてて、
はいはい、
でそれをある日ね、うん、僕のとこ来て CD 作りたいんだけど、うん、そのライブの時にせっかく練習したりね、
うん、
あの曲集めたりして曲決めたりしたから、うん、もう半分できてるようなもんだから、うん、作りたいって言ってね、いいよって言ったの、それもね勝手にやればってまあそこまでね、そこまで信頼することはないのね、
うんうんうん、
僕とか細野さんとか、
はい、
大滝さんとかうるさいから、うん、でもまあ、そこに至るまでに彼は僕の信頼を勝ち取ったんだよね、
うんうんうん、
それでね、あの任せてお任せで作ったら、うんうん、もうほとんどね、あの僕の意見で入ってないよ
いやでもあのすごく、あ、ほほたの山下さんは、はい、あのうちもね雑誌で連載を持ってもらったりとかしてるんですけど、うん、めちゃくちゃセンス抜群なんですよ。
そうね、
で、ね、そうですよね、でいろんなあの音楽だけじゃなくていろんなお話ししてくださるので、ね、あの今回もいろんな方がいろんな曲をあの歌われてるんですけれども、はいはい、この曲のセレクトも松本さんではない、
山下、
あ、そうですか、
山下セレクション、
まあでも多分アーティストさんとお話しながら、うん、あ、これがやりたいなっていう、いや、そうだと思います。
もう一枚聞くと、
うん、
まあサウンドがなんか独特の京都中心にミュージシャンが集まってるところもあるので、京都の街が見えてくるんですよ、
う
ん、まあ、ニューヨーク物語とかもあるし、
うんうん、
その京都を歌ってるわけじゃないんですよ、だけど京都っぽいなっていうサウンドに、
うん、
もうね、もう拭いきれない松本色、
そうですね、
松本のサウンドってあるんだ、
だから感じますね、このアルバム聞くと、うん、まあ友達もたくさん出てるのもあるんですけど、うわーすごい京都っぽいなと思いながら、うんうん、でも歌詞がこんだけやっぱ聞こえてくるんやなと思って、
そう、また違う感じで聞こえてきました、
そうね、
うん、
だから作ってから50年ぐらい経ってる曲も詞があるわけでさ、
うん、
まあ、全く古さは感じないのが松本マジックでありました
、そう、いや本当にそうですね、そうそう、全く古さを感じないのは確かにそう、
改めて、あ、こういう歌詞だったなっていうのが、
それもあるし、し
かも山下はさ、もうこのジャケットをね、
うん、
林誠一に頼みたい、
はいはいはい、
でなんか、ま、僕にそれを言うからさ、うん、頼んでほしいのかなとか思ったんだけど、
うんうん、
まあ頼んでみたらとか突き放したの、うん、そしたらね半年ぐらいね、
うん、
かかってもねまだ OK 出ないとこ行っててさ、
うん、
もうじきだって出ちゃいそうなタイムスケジュールでさ、
うんうん
うん、どうすんだろう山下とか思ってたら、もう土壇場になってやっと OK が出たのがいいんだ、
ギリギリセーフだったんですね、
ギリギリセーフだったね、
すごい、
で、できてきたこの絵も素晴らしいしさ、
うん
うん、で 裏面にさりげなく自分の、
そう、ほほほだのね、
お店の写真をさりげなく
載せて、そう、外観が載ってるんですよ
いやもうね、
うん、
京都自慢のほほほさですから嬉しくなりますよね、
そうなんです、
そう、
これ各アーティストの方もご自身のライブでもう必ず歌われるんですよ
そう、そうなっちゃうよね、でも
そう
です、シングルのレコード版のサイズで、
うん、はい、
あの CD なんですけどね、うん、結構たっぷりですよね、ジャケットも、
そうですね、うん、
大きめでね、リッチな感じしますよね、
本当はね、だから30センチ版を出してほしいんだ
よね、う
ん、ね、それ言ったら単価高いから、うん、
言いそう、山下さん言いそう
そんなことをね、
うん、
まあ、でも僕今日ちょっと感動しますよ、うん、友達の山下君がっておっしゃられるのがやっぱ、うん、嬉しいですよね、
あのもうお気遣いもいっぱいされてい
や全然なんか使ってないですけど、
ね、本当にたくさん、はい、 面白いですよね。
昨日だから裏切られた時は腹心から裏切られ
た、うん、そうそう、その話が出て
それを 山下に言ってさお前気をつけろよって限界に言ったんだけど全然伝わってないみたいなあはははとか笑ってるからさ
ちょっと面白かったですよ。はい、
なんか京都感みたいな、はい、まあ、12年とおっしゃられてますけど、うん、松本さんにとっての京都はどんな感じですか12年住んで、
うん、いやなんか住みやすいから住んでるんでね。
あ、そうですか。
でなんか全部さ、まあ、中心にいるってこともあるんだけど歩いて行けるところに全てのお店があるみたいなさ、めったにだから車に乗るのね。
あ、そうですか。
京都の中では、
うんうん、大阪に行くときとか神戸に行くときに乗るぐらいで、うん、東京遠いから行かないし、
うん、だから徒歩10分15分圏内にいろんなものがたくさんあって、うん、多分行きやすい。
なんか美味しい店がさどんどんできるんだよね、
う
ん、
いつも教えてもらってます、うん、もうすごいんですよ。すごいことよね。いや本当に
私半径500メートルに僕が教えるってどういうことなんだ。
情報
でいやもう歩いてる量ですねそれは。
いや本当に
そう、ね、501メートルの店が教えてるのかな。
一つあのアンテージあるっていうね。
いやいや本当に
すごいよ、ね、
そんな感じですよね、うん、はい。ちょっと中でもじゃあ今日はね、
はいはい、
まあ一押しというか、はい、みんないろんなものがね好きなんですが
全部いいんですけど、うん、で TBS で、うんうん、自分の番組持ってて、はい、でそれをその時はね、うん、全然違う曲を、まあ2曲選んだんですけどね、うんうん、今日はまた別な、その時に本当はかけたかったけど、はい、TBS だとこの歌は暗くて流せないかなみたいな
KBS だったら大丈夫
選んでいただきました皆さん松本さんの本心でかけたい曲、
はい、
まあ、自分ローカルで行ったらこの歌だなっていうのは、
はい、
まあ、どうします、松本さん紹介していただきましょうか。
そうですね、
はい
はい、
じゃあ
どの曲歌ってる人、
はい、
歌ってると長谷川健一の終着駅、
はい、
聞いてください。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
サウンド版半径500メートル、
あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣は。絵はガハハウトウトキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。働く毎日を楽しくしよう、ユニフォームの力を信じて届ける仕事着や玉浦。
はい、先ほどお送りした曲なんですけどね、
これ原曲は五木ひろしさんがね歌ってらっしゃって、いやいや全然またイメージが違って、
違いますよ ね、
ね、
どちらももちろんいいんですけどね、
うん、
もう一度この曲含め、はい、アルバムのタイトルから教えてください、はい。
でも幸せなんて何を持ってるかじゃない、何を欲しがるかだぜこれね、CD の上に、
はいはいはい、
手書き文字で書いてあるんですけど、これは誰の字ですか。
山下じゃない
山下さんなんや。
そんな汚い字山下ぐらいしか書く人知らないけど、
いやもうすごいですね、
はいはい、でもこれがまたちょっとなんか荒削りな感じで味がある、すごい素敵ですね。
すべて手作りですから、
うんうんうん、
ほとんどお金かかってない。
いやいやそんなことないです。めっちゃかかった言ってありました。そんなことないです。
だってみんな宅録でさ音源持ち寄ってさ、
そう、また、
うんうん、歌詞カードもすごい安そうな
感じ。いやそう、違うんですよ。というふうに見せてるだけ で、
ね、
すごくいいんですよ。
編集長
すごいお金低予算で、
うんうん、
いかにハイセンス、
それ
の天才だよね。
そうですね、うん、もうなんか味があって、うん、なんかあえての、
は
っていう感じがするので、
いやもちろん相手です。
ねえ、そうなんです、そうなんです。すごく素敵です。
すごい、はい、結果ほとんどお金かかって
る。はい。いろんなことを松本さんが
言う。リスナーの皆さん、はい、ご安心ください。
うん、松本さん作詞人事しか入って
ない。ねすぐこんなんばっかりよ。
引き続き松本隆さんにですね、はい自由に喋っていただきたいと思ってるわけなんですけども。
自由に喋ってます。
はい。アルバムとは別にですねもう一つ連動してということもあるんですが、うん、松本隆さんの、はいライブのお知らせが
そうなんです
これあるということで、はい9月19日金曜日と9月20日の20日の土曜日、はい東京国際フォーラムホール A というところで、
はい
松本隆作詞活動55周年記念
半端だよね55
周年いやいやいやそんなことないです
もう50周年で僕はやめようよって言ってたんだけどね、うん、スタッフもそのつもりだったんだけど、はい、5年経ってみて、うん、今の状態、はい、僕の状態を見てまだいけそうですね
もうねあの 50周年すごかったんですよだからもう一回もう一回っていうみんなの
声がやっぱりあるんですよ、ね、
そうなんです
そうおっしゃるように、うん、周りは腰たんたんといつならいけるかで一番細かく刻んで5年やったっていうところですよね、
うん、そうなんですそうなんです
いや5年ごとにもうかなりやってるんですよ30周年からやってて、うん、30、35、40、45、うん、何回目なんだ
だからすごいよねすごいですね30からだと
6回目
うわすごいな
こんなこんなにやってる人も珍しいよねいやいや僕は別にやりたいわけで、
うん、いつも
スタッフなんですけどね
なんか豪華なメンバーの方が本当にもう勢ぞろいされて松本さんの曲を思い思いに、はいまあ、演奏してくださるんですけど、うん、結構やっぱりファンは嬉しいんですよね、うん、それが
まあ結構ね、うん、日本で一番うまい生バンドなんです、うん
はい
ね、井上バンドっていうのと、うんうん、風持ちバンドっていうのがいいんですけどね、はいはいはい、まあ皆さんはだからよく知ってるのはルビーの指輪の時のバンドです
あ、はいはいはい、
だからあの人たちが、まあ、今生でやったら一番上手くて、はい、細野さんとかも上がっちゃってるから
怖いわいろいろ
本当にね
松本さんが言ってるしギリギリですけども僕らものすごく怖いです
ヒャッヒャ
ッヒャッとしてますね
してますしてますしてます、うんうん、
そうかそのホストバンドがお迎えしていろんなボーカル
だったんですね、まあ、その人たちは多分板付けでずっといて
なるほど
でまあ僕ボーカリストがこう入れ替わる。でもあんまりバンドは出れないんですよ、うん、あのセッティングに時間がかかっちゃうから、
はい
うん、あの前回はねビーズがサプライズゲストで出たんですけどね、
はいうん、なんかねサプライズゲストがあるのかどうかなんか全然わからないので、ね、
いや全然教えてくんないん
だよ
そうなんですか
本当にひどいよ俺に何か教えるとさこういうところでみんな言っちゃうから
だから内緒にされてる
んですかそれもあるし松本さんへのサプライズなんですよ、
う
ん、
あそうですね、そうですね当日ね
それはやっぱり、う
ん、どんだけ驚かしてくるんだよね
でも本当に豪華なメンバーで、はい、1日目なんかも本当にあのずっと出てくださってる方もいっぱいいらっしゃってね、はいはい、なんか中でもやっぱりあの印象に残っている方っていうのがいらっしゃるんですけど、はい、やっぱり安田成美さんはねあの毎回出てくださってるんですよ、ね、
全然歌なかった人とかねほとんど、
うん
うん、あのプロモーションでちょこっとやってて、うんうん、それだけだから、うん、でもだから売れ行きにしてはみんなねな謎の人だよね、
うん、
謎の歌手だったわけで
ただでもみんな知ってる曲なんですよね、うんね、風の谷のナウシカは、は
い
も
うまあ、冷たく扱われてますけど、
ね、いやいやでも曲はやっぱりみんな知っててい
や、まあ、そうだ、
ね、曲は曲で生命力あるから、
うん、そうです
勝手に生きてるんですよこれ
そうなんですそうなんです、うん、だからもうみんなこうカラオケなんかでもよく歌うんですけど、うん、あの映画ではなかったかもしれないですけど
そうです、ね
はい、
いやこれだけ喋ったし皆さんに聞いていただきましょう、はい、
じゃあ安田成美さんで風の谷のナウシカ
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ
でもこれ大好きです
もうあなたはね、
うん
先日ね、遠城信子とちょっと長距離のドライブの時に、
宗教があってね、
どっか行ってたよね、
行ってた時に、あの松本さんのというか松田聖子の曲を中心ですけど、うん、あの何曲もどの曲が好きかっていう話をして、ね、どれもこれも、まあ、松本隆さん詩の凄さとでその曲のもう凄さをずっと僕に、まあ、僕も感動したけどずっとプレゼンされるっていう
時があ
って、
ね、私あのプレゼンテーション上手いんで、あの何がいかにすごいかってことは私があの本当に言いたいぐらいですね。
そしてアルバム内の曲をね、うん、この曲これも松本さんなん、松本さんですってずっと
そうですね、シングルとかでね、あの、はいはい、皆さんあのご存知のものは多いんですが、まあ、シングルじゃなくてもたくさん、
はい、安田さんのも聞いた瞬間私は好きですこれ
そうです、あのいつでも歌いますよ、
はい、
でもあの私たちあのそうですね、同じ年代の人にとっては本当に、うん、あの思い出深い曲で、
うん
うん、それこそ映画にこそ流れなかったけれどもみんな大好きな曲。
いやそうですよね、うん、
いやあれ客電について、
うん、
あのなんで客電あの、うんうん、劇場に流れてるじゃない、
はい、BGM、はい、そうですそうですそうです、
あれでずっと繰り返しやってる
から、そうですそうです、
まあ、あの映画の中に使えない もん
ね、いやそうです
ずっと
セットになってる、うん、はい、
イメージソングとして、
うん、とリアルタイムでだから知ってる人
は、そうなんですそうなんです、
刷り込まれてる、あとテレビ CM もね、
あそうでした CM がね
全部
やってるからね、うん、そうだったんですね、だからあの曲のイメージでナウシカってやっぱり認識したし、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう
すごいですね、でもどちらも生き残っていくということ
も、はい、うん、9月楽しみですこれが聞けるの、
本当にすごいですね、
はい、ああすっごいカリスマだからね、
はい、
あのなるみさんは、ね、うん、立ってるだけでも綺麗ですから、
そうですか、うん、
水も滴るって
うん、いや本当にね、うん、
そう、もう一度あのライブの内容も言っとこうかと思うんですけれども、松本隆、はい、作詞活動55周年記念、はい、オフィシャルプロジェクト、風待ちポエティック2025と題しましてですね、第1夜が風編、第2夜は待ち編ということになってまして、第1夜が2025年の9月19日金曜日、17時会場の開演18時です、はい、2日目、待ち編というのが9月20日土曜日、会場ちょっと早くなって16時30分開演は17時半です、各種プレイガイドにて8月16日土曜日、
はい、
チケット発売ということで来週、
はい、
来週ですね、ぜひ行っていただきたいというか、もうこれもあっという間に行きたいけど行けない人が出てしまうかもしれない、
そうですね、はい、今風編からね、
はい、
1曲、
はい、
あの安田成美さんの曲をかけたんですけれども、はいはい、町編からも1曲ちょっとかけたいなと思ってるんですが、
すごいことがありますね、
そうですね、これあの、まあ、一つ私どうしてもかけたいのが、
はい、
あの白睡蓮っていう曲なんですけど、
はい、
氷川きよしさんの曲なんですが、これはこれいつ書かれたんでしたっけ、
これ、
うん、
10… あ違う、1月、今年の1月15日とか、その辺に僕新しい詩書いたって、ね、うん、インスタで発表したのね、
はい、
誰のとは書いてない、
そうそうそうそう、
書くと怒られるから
そうだから誰の曲やろうってずっと思ってて、
はいはいはい、え書いた松本さん書いたらしいみたいなね、そうそうそう、みんながちょっとそうなってるっていう、うん、
で
そう
写真もさ全然関係ない写真入れとこうと思って春菜湖 の凍った湖が凍った写真があったから、はい、それ入れて、うん、それで詩かけたって書いたらさ、あの後になってファンがさ、
うん、
この、 あの関連性は氷川の氷から来てて湖の氷で暗示してるに違いない
あれがヒントだった
そんなのあったとしても無意識だよね、
いや
それ、まあ、SNS も面白いよねそういうこと、
いやそうですね、
これ氷川さんからお願いされた時に、うん、なんかあこんなイメージ書こうとかもう決めてらっしゃったんですか、
いや全然
あそうなん
よ、赤いスイートピーの、
うんうん、
とはカバーするって言ってさ、はいはい、それでなんかじゃあ食事会やりましょうって言ってね、うん、なんかいっぱいいるのよレコード会社の重鎮とかさ氷、ね、川さんもすごいおしゃれしてきてさ、うんうん、なんかこれは宝みがあるよなとか
いやいやいや、
したら一番もうご飯中華料理だったんだけど結構おいしい中華でね、そ、うん、全部食べ終わってから、もう一つお願いがあるんですけど新曲の詩を今新曲作ろうとしてんだけど、うん、その詩もお願いできますかって言って、ね、うん、 で視線でお願いしますって言ってさ、うんうん、すごいよね本人に言わせる
すごいでそれ詞を次、うん、曲をねどなたが書かれるかとかいうのは
何でもまた教えてくれない、うちのマネージャー本当にね秘密し
これグレーの拓郎さんが、
はいはい、
はい書かれて、
うんうそうだ、拓郎っていうか吉田拓郎かと思ったグレーの方だった
いやもうだからすごくね、うん、ちょっとその現代的というか
そうですね、う
ん、演歌っていう感じは全然なくって、うん、またちょっとね、うん、なんかしっとりいい曲なんですよ ね、
そうですね、
うん、今だから今世の中にないエリアの曲だよね、
うん
う
ん、
そうな気がしました本当に、
うん、
だからビジュアルロックと、演歌の間にいっぱいあるの、うん、隙間が今
なるほど、
うん、美味しい隙間がいっぱいあって、うん、それにだから拓郎くんが曲を作ってくれたみたいな、
うん、すごい組み合わせだなと思
ってそうですね氷、うん、川さん上手くて本当に ね、
ね
でももう思い入れて歌ってはるなと思いましたけどね
わかりますわかります
歌詞のもう一行目からすごいこう彼が歌う氷、
うんまあね、
川さんが歌うね、うん世界観がバッと入ってきてるなと
出てきますね
そうですか本人が直接お願いするっていう、はい、中華の席で、
はい、
秘話じゃないですかこれ結構、
うん、ちょっと嬉しいこれねここで話してくださって
言ってると
悔しいめっちゃ悔しいね、
はい、はい。
じゃあちょっとご紹介してもいいですか
はい、
はい氷川きよしさんで白睡蓮
本当はここで Just Like 登録の名曲が流れてるんだよ
はい、
すごい曲で、
はい、
あの最後にね、
うん、
来世のことが出てくるじゃないですか、はいはいはい、あれがロマンチックで
この間ね、
うん、
僕の誕生日のパーティーがあってね、
はい、
で法然院 の、 あの梶田さんがいらっしゃって、
はいはい、
来てくれたのね、うん、で僕の隣に座ってね、
うん、
松本くんあの氷川くんの新曲に来世って言葉と、
うん、
あの浄土みたいな
の
が入ってるの
は
ね、
はい
はい、ああいうだから歌の中に仏教語が入ってるっていうのは自分は聞いたことないっていうのね あなたはいいことをしたと褒められちゃってさ
あそうですか、
あんな偉い人が
いやでも本当になんかうまくそれが入ってるのでそんな仏教感とかでも全然なくて
そうですね
さりげなくねさらっとやるよね
まあ、拓郎さんもやっぱりその辺は曲としてすごく盛り上げてこら、来られるところにそれが入ってるので
グッて入ってきます、
うん、
最後に、
ね、で なんかさあの朝日新聞でも言ったんだけど、うん、あの渋谷のスクランブル交差点に、
はい
はい、あの白睡蓮が咲いたら綺麗かなと思って、はい、
あ
なんでかっていうとあそこってさ、うん、盆地なんだよ、
うん、
あの宮益坂と道玄坂に挟まれてね、
はい、
であよくあのすり鉢の底みたいになってるから、
はい、
よく取水するのね、
はい、
あの年中ねあのちょっと豪雨が来ると水溜まってて、うんはい、だからここに睡蓮咲いてもいいなと思ってであんな慌ただしいところはないじゃない、
はい、
もうどんどんビル壊すしさ、
うん、
どんどん建てるしさもう未来都市みたいになっちゃってるね、うん、僕の最寄り池の
あそこがなるほどね、うん
子供の時の、
はいはい、
だからどこか遠くに聞くとまず渋谷に出るわけ、
はい
うん、だからそういう最寄り駅の街がさ未来都市になっちゃってる、
うん、
僕の悲しみだからかっこよくはなるんだよ、
うんうん
ね、かっこいいんだけどさもう見覚えのある景色がないわけ迷っちゃうんだから渋谷行くと、
ね、小さい時から親しんだ、
そうですね、
ないでしょ
いやでも松本さんのこう、ね、世界の中に、
うん、
あの渋谷のスクランブル交差点に睡蓮浮かべると似合うっていう、ね、絵が見えてるっていうのがやっぱりね、うん、そして今の渋谷とやっぱり自分が育った渋谷があるんだろうなと思いますね、うん、
いやこれを聞いてまた聞くと全然
そう
違うじゃないですかこれもまた他でも言ったって言われるかもしれない
けれども
いやこれはいいかもしれない、はい、
これもう終わりたくないんですけれども、
ね、本当に
残酷なことに時間というやつが来ておりましてですね
悲しい
まずはぜひまた、
はい、
あの、
は
い、ぜひぜひ聞いていただきたいと思います、
はい。
本日はスペシャルゲストに作詞家の松本隆さんをお迎えしました、
はい、
ありがとうございました。
お風呂の新習慣フットグルーバー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーバ
ー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。
街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク。
カフェ小さな花、
いらっしゃい。今日もお二人ですね。お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。そして弟子の、
こんにちは、トヨタカローラ京都の上村です。
うー、来ましたよ、よこそ2人ね、上村さん。
今日もお弟子さんを連れてきました。
お弟子さん来ました。
弟子のって今日はあの上村敦樹ちゃんが、
はい、
メガネで登場、
そうなんですよ。あの、うん、本当はね、上村さん2ヶ月に一遍の登場なんですけども、うんうん、ちょっと本人からね出たいと、は
い、
ありがとう。
そしてなんか今日雰囲気がね、
そうなんです
よ、ね、いやもうちょっともう芸能人風ですよ。あの少し色のあるサングラス的なものを ね、
イメチェン、
多分あのやっぱりレギュラーっぽくなってきてるから顔さすと思ってはんやった
けど、ね、多分
ラジオだし顔さすへん、
ね、
言うとけど、あの1回2回でレギュラーになれると思って大間違い。
厳しい厳しい、
長い道のりを
何年慣れてへん、
怖い怖い。
はい、お便り来ております。原田さん、慎吾さん、田中さん、こんにちは。
こんにちは。
キラキラ星さんからですね。
はい、
キラキラ星さん、上村さんもこれから入れていただいたらいいかもしれません。
ありがとうございます。
今年もハナダイスバー半径 500m が開催されるんですね、
うん。
去年はマルシェも充実しててとても楽しませていただきました、
はい、
今年もいろいろ企画されるのでしょうね、
うん、
お腹を空かせてお邪魔したいと思います。今年も田中さんはボッチャで参加でしょうか、
うん、
ラジオの生放送は難しいにしても司会進行とか何らかの形で壇上に上がったりはあるのでしょうか、
あるんでしょうか。
お目にかかれるのを楽しみにしています。
あの難しくないと思うんですよね。
本当にキラキラボスさん、ありがとう。あのラジオの生放送は難しいです。
難しくないと思うんです。ほんま1回ぐらいあってもいいんじゃない、そろそろ、
ね、どうなんでしょうか。
まあ、今年ハナダイス、うん、
流された
止められてもやめられないというね、はいはい、タイトルのもと、
はい、
なんですか、壇上にもいろいろ考えてますから、
はい、
もしかしたらそれは田中さんがね、うん、ステージの上に上村さんと一緒に上がってくること
も、いや、あ、今普通に進んでますけど、うん、あることを今聞いたっていう
ぜひ今年も
よろしくお願いします。
今年はあの上村も一緒に行きますので、あつき
ちゃん出てくれる、
頑張ります。
ありがとうございます。
だ、皆さん上村さんに会える、
そうです、
生上村
さんです。
ここで初めてみんな顔を見れた
ってい
うことになったりしてね、
はい、今もしかしたら僕しかいないかもしれませんけども
今二人で行ってください、
まあ、僕は絶対行きますんで。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
楽しみだ。
いや、僕も楽しみ、
ね、
壇上に上がれるんじゃないかっていう。
いや、それは考えます。
考えます、
考えましょう。はい、もしかしたらですよ、
はいは
い、ぐいぐい来るからね、
準レギュラーとして
ほんまに、まあ、ステージ上からテーブルぐらいかもな。
いや、もう放送載せますよ。
入ってこようとされてます。
そうそう、うん、お便り送ってきたりするからね。
そうそうそうそう、
びっくりした。
じゃあ、あまりにも呼んでくれへんから、もうお便り出すしかないなと思って現地でお便り出すんですよ僕。
そうです、ね、はい、そうです。
上村さんもぜひ、
ぜひ今年は、はい、
ラジオに緊張する緊張する言って、
うん、
毎回ね、
はい、
上村さんが言う割には、
う
ん、放送聞くたびに緊張感の伝わらない放送が、は
い、いやいや、もう
なんか急激に慣れてきてますけど。
いやいや、違う違う
本当にね、
そんなことないですか、
うん、
そんなことない、
緊張するんですか。
してます、いつも、はい、
もうちょっとね、ですが緊張を和らげたいなと思って、うん、
はいはい、
お二人に上村いじりをちょっとしてもらえたらなと思ってね、うん、上村のことをやっぱちょっと知ってほしい、
まあ、皆さんにご紹介する、うん、慎吾さん何かありますか上村さんに、
あずきちゃんの、うん、いじるというかね、うん、私インタビューでいつも一緒にしてるじゃないですか、
はいはいはい、
めちゃくちゃやっぱ上手いです。
あ、そう。
うまいインタビュー。何が？インタビューするのが。インタビューうまいの。
今半径500メートルのトヨタカローラ京都のページが上村さんインタビューで作られているっていうのがあってね。結構緊張はするんですよ。あれもあれ、あれはあれで難しい。
園長さんにいっぱい。いや、いっぱいサポートしてもらってる
んで。そんなことないですよ。
いや
そんなことないです。でもなんか日に日にそれこそ本当に上手に聞かれるようになってくるので、ちょっとこう、あ、この視点は聞いてなかったみたいなのを自分から気づいて話されたりとかね、
いや
補足してくださったりとか、いつもしてくださって
、ええよ、あらららららとかええよ、そんなんが人気のあのあらららららにハマりましたみたいなのがリスナーが来るからね、
可愛らしいですよ、
可愛らしい、
そうなんですよ、
な
んかそういうところは私はなんかいじるというよりも、
まあ、そのなんかあるんですか気をつけてること、インタビューする
気をつけてること、うん、いやなんかでもやっぱいろんなお話を聞けるように、うん、あんまりこうおしゃべりしたことない方とかもおられるので、
はいはいはいはい、
喋ってもらう前に私の話をまず
あするようにしてるの、
うん、してます。
何を言うの？
趣味とか
趣味は何ですか？
趣味は私たくさんあるんですけど、はい、まずカメラが好きです。
めっちゃ好き、
カメラ好きです。で着物も好きなんです。
あつきちゃん着物好きなん
ですか？着物が好きで自分で着付けできるようになりたくて練習して
通って
着れるようになったんですよ。とあとバレーボールもしてます。
すごいな、
すごいな、
多趣味、
アクティブ、
僕も多趣味、
はい、
どうしても自分のこと言わない。だからなかなか先輩っていうのはこういうもんやな。
そうか、
考えてくれて変だよ、ね、なんか上村のため言うてるけど、ね、ちょっとちゃんと喋り出したら横取りしようとするね。
あの上村に今日来る前に言ったのはもう慣れてきたら取り合いやからな、うん、マイクの、
うん、こんなさラジオで前出るとか出えへんとか言いながら来てる2人、
違いますよこれ、2人の取り合いじゃなくて4人の取り合いです。ま
あ、それはあるかも、
それはあるかもしれない、
誰が喋るみたいな。
そうか、でもやっぱり、あ、写真は何一眼とかで、
あ、そうです、
へえ、そうなの、は
い、めっちゃうまいですよ、
いやいやいやいや、
むちゃむちゃうまい
です、いやいやいや、
怖い怖い怖い、
これはほんまに、
いや本当に本当に、
何被写体としては何を撮るの？
昨日も行ったんですけど、うん、昨日はひまわり畑に行きまして、
なるほど、
ね、ただ自分が写真の中に入るのも好きです、
うん、あ、そうなの、
はい、
それどうやんの、自撮りするってこと？
自撮りします、
一眼で、
はい、
あと結構ね、自分の車、お気に入りの愛車とともに写真を撮る、
なるほどね、はい、
写真車とともに、
それなんかインスタに上げたりしてますよね、
してます、
そうか、はい、部屋とアイシャツと私みたいに、うん、車と写真と私っていうな、上村のブログな、
そうそう、ね、本当やね、
厳しい、
何が
わかるかな、うん、みんな、
赤い車乗って
る、はいはい、
そう、うんうん、赤です、
一緒ですよね、
あ、本当や、
うん、赤い車かわいい、
ね、でもイメージは可愛い、
車は走り屋なの、
はい、いや走り屋じゃないです、
あ、もう超安全運転、
何を乗ってる、
私はシエンタに乗ってます、
シエンタ、
はい、
シエンタね、はい、いいですよね、お子さんいたらこう、
そうです、
ね、荷物もいっぱい詰めるし、
は
い、
最高です、
うん、なるほどね、
はい、赤のシエンタか、
はい、
写真が好きで、うん、そしてインタビューし優しくね、うん、やってて、これだんだんリスナーも質問したくなってると思うので、うん、ぜひともですね、上村さんこういうことはどう考えてるのとか、うん、お便りいただけたら、
難しい質問は難しいです、
もちろん大丈夫です、はい、その時に先輩が役立つわけだから、
ありがとうございます、
田中さんが困らなかったことないよ、聞かれて質問、うん、
何でも答えますよ、
強い
何でも、もう聞かれて困ること何にもないです、
ね、すぐね実行委員会とか入るはんだ
そう
なんかあなたまた実行委員会入ってるお祭りが、
そうなんですよ、あのね、私舞鶴に結構通ってましてね、
はい、
舞鶴の、まあ、伝統行事、
はい、
満願寺祭り実行委員会というのがあるんですけど、
は
い
は
い、うん、
知ってますよ、はい、緑の T シャツ着
てはるんです、満願寺唐辛子、まあ、現地ではその満願寺唐辛子のさらにいいもの、満願寺甘党っていうんですけど、はいはい、この京野菜満願寺甘党を PR するイベントなんですけども、はい、これがねむちゃむちゃ面白いんですよ、むちゃむちゃ面白いんです、はい、で、これがもともとは舞鶴の東の方の地区で、祭りやってたんですけども、去年、 カローラ京都の舞鶴店、これは西舞鶴というところにあるんですけども、はいはいはい、こちらの方で西舞鶴で万願寺祭りなくてちょっと寂しいなというので、去年初めてですね、うん、カローラ京都の舞鶴店の敷地を使って
やったんですね、
万願寺祭りインカローラというイベントをさせてもらったんですけど、うんはい、今年も開催されます。
いつですか？
9月7日の日曜日、はいはい、こちらで開催予定でございますので、はいはい、また
なんか釣ったりいろいろするんですよね。
そうやったな、はい、9月7日ぜひ西舞鶴に、はい行っていただければと思いますね、はい、
ありがとうございます。
ちょっと時間が来てしまいましたけれども、はい、上村さんがどんどんと田中さんを脅かすという
メキメキと
4人で取り合うのではなく、はい、2人で取り合ってほしい、はい、切に願っております。
そして僕は2人の座を脅かしたいと思っております
どういうことなんやろ、はい、どういう構造なんやろ、はい、お時間来ました、はい、お名前お願いします、
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
トヨタカローラ京都の上村です。
またのご来店お待ちしてます。
ありがとうございました。
サウンド版半径500メートル
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
焼肉といえば文豪でしょ。大分和牛のうまさを見つけ出し、さっぱりしたタレでより美味しく、噛んだ瞬間納得の赤身のうまみに出会えます。焼肉文豪トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます、はい、幸せな幸せな時間でした。
本当にね、
松本隆さんとゆっくりとお話を、
なんかすごくいつもの本当にプライベートな感じで話してくださったので嬉しかったです。
そうやな、うん、リラックスして
リラックスしてい
ただいてたんじゃないかと、それも一つのサービスだったかもしれないんですけれども
はい、はい、
でもなんていうか心に残る話とかね、
そうですね、
興味深かったです、うん、なんか渋谷の話とかも
ねやっぱりちょっと自分のね感慨深い思いを、ねうん、話していただいて、
番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、まあはい、今日の感想なんかもね送っていただけたら嬉しいかなと思います、番組内で紹介しています半径 500m、 そして普段は紹介していますおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンですけれども、はい、のプレゼントを行ってます、毎週1冊ずつです、プレゼントには私たちのサインがついているということになっております、はい、プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずにお便り送ってください、はい、どこに送ればいいですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、京都商工会議所、サイト、社会福祉法人南山城学園、玉浦、焼肉文豪、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。